経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。アメリカ国債が格下げされたということで、今後のですね市場の変化、それについて横森が語りました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は8月3日です。第571回目の収録をスタートします。横森さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気になったニュースといえば米国債の格下げですか。
はい、うん、そうね、フィッチが格下げをやったんだけれど、まあ大したことないって言えば大したことないんだよね。トリプル A から AA にしたぐらいで、まあ AA のプラスだからね、ほんと大したことないんだよこれ実はね、うん、でただ問題はね、これ格下げというよりもやっぱこれ増発の方なんだよね。で米国債、これはビデンがもう徹底的にあれやってるでしょ、増発してるでしょ。増発してるから、これ見たここは飛び出ちゃってずっとこういう風に来てたのが、急にポコッと、はいはい。これがもうビーデンのね、やってることだから。で、マーケットにマネーが十分にあれば、国債を買うことができるわけ。これは。で、格下げっていうのは、単なる、なんていうのかな、トリガーの一つでしかないのよ。で、これね、バランスっていうのが取れてるとき、結局買いたいと売りたいのバランスなんですよね。で、今世の中ではどういうことが起こってるっていうと、買いたいマネー対国債ね。国債についてはちょっとこれ色分けしよう。売りね。グリーンの方が国債の量。マネーの量が赤い方。ね。これ。で、マネーの方が収縮してるわけ。こんなような感じで。
はい。
それに対してビーデン、ね、なんで収縮してるかっていうと、これ、銀行が破綻したりとかしてるよね。まあ日本ではあんまり知られてないけど、ハートランドなんとか銀行とかまた破綻してんだよね、アメリカで。
うん。
ね。だから結構その破綻とかしてて、その市中のマネーっていうのは国債に行かないようになってるんだよね。国債に行かないようになってるっていうか、市中のマネーの量が減ってるってことなの。減少傾向にある。なんで行かないかって言ったら、これ、本来だとこのマネーっていうのが海外に行ったドルが戻ってくるっていう、ことなのね。外国に行ったドルが。米国に戻ってくれば別にマネーの循環でまだそんなに悪くないんだけど、まず中国がまた米国債に戻ってるかっていうと、戻ってないね、中国。で、これを何とかしようと思って、国務長官とかさ、財務長官とか、国務長官、ブリンケンか。それから誰だ？あと、イエレン？
中国行って
だから、うん、中国行った。我らのビル・ゲイツね。ビル・ゲイツも行ったよね。
ゲイツも行きましたね。
あと、キッシンジャーも行ったよね。キッシンジャー。なんでこんなに慌てて行くんだよって。
あれほど敵対仕掛けてたのにね、反中でやってた米国がどうしてこうなったのかと。
で、こっちの方は中国行ったマネーが戻ってこない。国内の需要だけとか。ね。そして、伸びただけ、伸びた買えと言って、伸びたは一生懸命買ってんだけれど、伸びたも、やっぱりね、自分の国のこともあるわけよ。自国のことも。まあ、そんなわけでね、だからこういうのがあって、なかなか自分のこともやらなきゃいけない。でも、できる限り伸びた頑張ってるよ。ダーキーっていうね、伸びたがいるんだけどね。だから、頑張ってんだけど、なかなかできない。だからこの需給が悪化している中で、まあちょっとね、前置き長くなっちゃったけど、格下げっていうのが起こったわけ。
うん、
実際これだけ売りたい人たちがいても、マーケットで出てるっていうのはほんの一部なんだよ。世の中のマーケット。だから全ての買いオーダーと売りオーダー、全てに合致してるわけじゃないね。マーケットではほんのちょこっとだけしか合致してないわけ、
うん。
だからそんなに問題にはならないんだけれど、この売りオーダーがどんどん大きくなって、買いオーダーが小さくなってくると、やがて、このマーケットのここの部分が崩れてくるわけ。最初は少し下がるだけなんだけれど、下がり方っていうのは大体いつもね、小さく下がってって、あっととえドスーンっていうのが来るね。これが5日っていうだけなことなのね。で、あ、じゃあこれね、まあそのために少しちょっとずれてきたっていう感じなのよ。これ。でも実際言ってこんなのはそれほど大したことなくて、まだなんていうのか、アメリカにはね、でかい、ま、回転無理やりでもあるからね。で、中国なんかほら簡単だよね。台湾有事とかあれば、すぐに全部売るよね。こんなの。
そうです
ね。ね、すぐに売るって言ったら、これ、需給関係、買いオーダーがもっと減るわけで。そして、中国も売りに入るから、これ、もうもっとこういうふうになるわけよ。だからこういうパターンにならないように、ね、ブリンケンたちが頑張ってんだけど、まあなかなかね、それもうまくいかないし、いろいろやってんだけど、共和党とかね、政治の問題で、いろいろ言ってくるでしょ。それでね、一番やばいのはやっぱり伸びたくんなのよ、
うん。
ね、なんだかんだ言ってアメリカっていうのはね、ファイナンスできたりするんだけど、伸びたくんって、もう、テンパってるんだよね。テンパってるって言っても、そんなことはない。日銀が買えば大丈夫とか言う人がいるからさ。
うん。
絶対あれなんだけどね。もう日銀がもうすでに大量に買ってるわけよ。もうほとんど大量だよ。だからどのくらい買ってるかっていうと、もう 50% 軽く超えてるんだからね。国債保有の。もう 60% にいってんじゃないの？多分。そろそろ。だからそのぐらい日銀が大量に買ってるんだけれど、だから買ってるからまあなんとかファイナンスはできてるんだけれど、日銀だってさ、そんな懐がいくらなんでもあるわけじゃないのよ。で、これだけ大量に買ってて、さらに少しずつはなんとかできてるわけよ。少しずつ買うことは。少しずつ買うんだけれど、ここで何かあったらやばいでしょ。これ今回アメリカで、ね、格下げがあったっていうだけで、債券暴落したわけよ。ね。だから債券とか株式が暴落してるわけ。ちょっとの格下げで。このほら、さっき言ったでしょ。トリプル A からダブル A プラスになったっていう、大した格下げじゃないのに暴落しちゃったわけ。
うん。
だから、このぐらい大きいのが、例えば日本がね、A から BBB にしたっていうのが出たら、どうなるかっていうことなんだよ、これ。格下げっていうのが。起こったら。で、実際日本って、いくらでも格下げ要因あるわけよ。経済から GDP から何から、インフレから、もう、世界最低レベルなんだからね、これ。で、ただ単によく言ってるのが、その、対外純資産があるとか言うだけでしょ？対外純資産があるから OK とか言う人いるけど、対外純資産っていうのは、帳簿上のものだけなんだよ。単なる。つまり、すぐのキャッシュフローには応じないってことなの。対外純資産があるからって言ったって。帳簿上があるんだけど、じゃあこの、だから、こういうのをなんていうのかって言って、まあ、固定資産っていうんだよね。固定されちゃってるわけよ。ほとんどがアメリカで工場とかさ、そういうもんでしょ？対外純資産とか。あと、米国債とかでしょ？
米国債。だ米国債、うん、流動性は高いと思えるかもしれないですけど、じゃあ、売れるかって言ったら、アメリカのね。
うん、まあもちろん政府は売れないけどね、その民間だと多少は売れて持ってこれるかもしれないけれど、米国債が暴落してる最中だよね。これからまだ暴落するかもしれないよ。まだ下がるかもしれない。暴落したらどうなるのって簡単に持ってこれないですよ。損切りするってことになるわけだからね。満期まで持つっていうふうに言い出すわけだよ、これ。大体。損すると。もう日本の投資家さんなんてみんなそう。ね、含み損を抱えると満期まで。で、もう大体切り替えるわけよ。っていうことは売らないってことなんだよ、これ。もう実際言ってすでに含み損を抱えてるわけ。日本の投資家さんたち。金利がどんどんどんどん上がっていったでしょ。国債価格も米国債価格も下がってるから。これ相当の含み損だからね。こういうのがあっても、簡単にだから、持ってこれないわけよ。日本に。
そうです
ね。っていうことは、じゃあ国債を買い出せできるのかって言ったら、できないよねって、こういう対外純資産によってって。対外純資産があるからって、本当なんだけど、帳簿上だから。そして、GDP だって、これ、ね、今すごいインフレでしょ？だから実質っていうところになってきて、これからガソリンも上がってくる、何々も上がってくるって、電気代も上がってくるって、もうようやくこれが始まったところじゃない。7月かなんかからでしょ？その電気代の値上げが。そして実際に払われるのが支払いするっていうのが今月でしょ？ 8 月でしょ？
うん。
だからこういうインフレがこれから顕在化してくるわけ。顕在化してくると実質 GDP っていうのが下がってくる可能性高いわけ。GDP が下がってきた時に、じゃあ格下げされないのって。格下げリスクはないのっていうことなのよ。格下げリスクがあるんだから格下げされる可能性高いでしょ？そうしたらどうなってくるのって、格下げっていうのはさっきも言ったように、トリガーなのに単なる。トリガーでしかない。そうすると、今の日銀だけが買っている状況、もうだから買い手は、もう日銀の買い余力っていうのが、まあこのくらいあるとする。で、それに対して潜在的な売り余力っていうのは、いい？まあ日銀が持ってるのが600兆円とするじゃない。で、潜在的な売り余力っていうのが、まあ、 これ1200兆円あるわけじゃん。
うん。
ね。で、これ持ってるから、持ってると今度逆に、持ってるっていうのは、買い手は売り手なのよ。
うん。
で、日銀ができるのっていうのはこの辺のところしかできない。わずかな部分なんだ、実際。月に5兆円とかそんなもんなんだよ。日銀が買えるって言ったら。うん、月5兆円。だけど、この銀行が持ってるでしょ、これ。
はい。
銀行とか持ってるよね。日本の国内の機関投資家とか言われる人たち持ってるよね。もちろん外人だけで 20% 持ってるわけ。
うん。
外人が 20% 持ってるって金額いくらって言ったら、200兆円以上持ってるわけよ、外人だけで。それで銀行だけでどれだけまた持ってるのっていうことでしょ、これ。1200のうち。まあ1200でこうなんだけど。で、それだけたくさんの売りが来る。そしてこの銀行っていうのが 1% を超えてきたらどうするのって、利回りが。日銀はこの5兆円を使って、なんとかしてこの 1% の壁、守り抜くっていうことなんだよ。金利がこうやって上がってこないように日銀が抑えつけると。ただ5兆円だよ。さあこれを、こういうのとかが、ドーンとあれしてきたらどうなんのって。
そこですよね、外国人
ね。ね、
うん。
さあ、ここどうなる、ここ、ここ。ここでどうなる、ここで。
うん。
ね、ここで何が起こるって。みんな 1% でロスカット注文いっぱい出るわけ。
うん。
ね、だって、大手銀行はビスにレポート出してんだよ。大手銀行は、ね、国債水準 1.5% になった時にはどうしますかっていう。それに対してもうすでにレポート出してるの、ビスに。ビスって言ったら銀行の銀行だから。中央銀行の中央銀行だからね。
うん、国際決済銀行ね。
ここには逆らえない。だいたいみんな 1.0% をこうしたら売却します。これに対するリスクに対してどう対処するんですかと。売却しますって言ってんだよ、これ。もう。これ古い新聞見たらわかるよ。あるから、これ。そうしたら 1% の水準切れたら、あっという間に、買い手が、買ってた人たちが、保有者が売り手になるってこと。これがさ、マーケット知らないやつは、保有者が売り手になるっていうことを分かってないわけ。ね、日銀はどんどん買い込めるんだとか。ね、日銀買っても他の保有者もいるんだよ。日銀が買えるのは、だから毎月買えるのはわずかなもんだよって、マーケットを崩さないように買うだけなんだから。それよりも、こっちの方がどれだけ多く売ってくるか。ね、様々な問題があって、さっきも言ったよね、外国の、例えば銀行とか企業でもそうなんだけど、アメリカで持っている損が出たら、それを日本で持っている国債と相殺したりするわけ。両方合わせ切りとかするから、やっぱりこの 1% の壁っていうところ、もう今 0.5 はもう超えちゃってるわけよね。で、1% って。もうこれだんだん売りが出てくるわけよ。こんなの分かりきってるでしょ。だから、こうやって金利が上がれば、金利っていうか利回りが上がれば上がるほど、含み損が出てくるわけ。損が出てくるわけ。
うん。
損をマネージメントするっていうのは、どこの機関としてもやるわけ。ね、うん。損をマネージメントするって、どういうことかって言ったら、損切りなんだよ。
うんうんうん。
なんだよ、損切りかよって。だけど、何パーセント以上損が出ないようにって損切り注文。つまり、持っている投資家が売り手になるってことなんだよ、これ。これ 0.5 から 1%、1% の壁ぶっ飛んだら、さあそこからどうすんのって日銀買い込みますって。買い込んだとか言って、ここのところあたりで何が出たら、格下げでも出たら大変だよね。
日本国債の格下げですよね。
うん、だからこっちで出るかもしれない、格下げ。だからどこで出るかもしれない。だから S&P が出して、ムーディーズが出して、フィッチが出してとか、もうそこら中で出るかもしれない、格下げとか。で、マーケットを分かる人は、あれだけれど、瞬間に潮目って変わるからね。
うん。
潮目っていうのは、いきなり変わるから。だって7月、なんて言ってた？世界は好景気だと。言ってたんじゃないの？アメリカは好景気になるって。で、8月になってから何、何米国債の格下げで下がってくるとか。なんでこれって。だから一瞬で変わるんだよ、この、
世の中って。それがもう間近に迫ってるよというのが、ゆこめさんのメッセージですよね。
そうそうそう。だからそれが、はい、まあ言わないでこう。
はい。まあということでね、アメリカ国債が格下げされたということですけど、切り替わっていくそのタイミングですよね。まだアメリカだけど、うん、のび太くんであるですね、日本の 状態ですね。それはもうかなり心配しなきゃいけない状況まで追い込まれているというのが横村さんの見解ですね。
そうそうそうそう。もうかなりやばいんだけどさ、はい、もうやばくないって思っている人たちは個人向け国債買っといてください。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和照が明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。